QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。8月6日431回の QRL の時間がやってまいりましたということでね、ございまして、いよいよ8月でございますよ。ねえ、まあ、8月というとね、夏休みというねイメージが非常に強い月でございますけどもね、まあ、私はね、どうも特に今年はねそういう雰囲気はどうもねどっか行っちゃってるような感じでございますね。梅雨明けがね本当にね、いつになく遅かったですよね。はい、というわけでございましてね、いよいよ夏本番でございますけどもね、はい、まあね、あまりこの時期もね、後半戦になってくるとねまた台風とかね大雨もそうですし、まあね自然災害の方もね心配でございますけどもね、今年は本当にいろんなことがありますよね。はい、困ってしまいますけどもね、ね、今月は夏休み、ね、来週あたりからねお休みの方も結構いらっしゃると思うんですけどね、今年はちょっとね出足はどうなんでしょうかね。はい、なかなかね、場所によっては出にくいね地域のところもございますのでね、皆さんお気をつけいただきたいなというふうに思いますけどもね、この番組の方もですね、本来ですと今月末はねハムフェアということで会場から特別収録とかねそういうところがあるんですけどもね、残念ながらハムフェアも中止になっちゃいましたしね、地方のイベントもねみんななくなっちゃいましてね、中にはねそれでもあのハムフェア的なものをですねオンラインでやると、ね、あの東海エリアの方もねオンラインハムフェアでしょうかね、そういう形でね開催するとこもありますからね、どんな風にね開催するのかちょっと分かりませんけどもね、いろいろ思考を凝らしているようでございますけどもね。はい、というわけでね、いつもとはちょっと違うね8月でございますけどもね、第1回目のスタートでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それではね QRV コーナー早速ねお送りしたいと思いますけどもね、まあね最近やはりねいろいろワッチしてますとね、もう皆さんねデジタルのね、信号をがですねあちこちのバンドでこうね、聞こえてくるわけでございますけどもね、ちょっと周波数ずらしてみますとね、7メガあたりはですね、まあ、通常ですとね日中は国内ね JA の曲がオール JA で聞こえてくるんですけども、最近どうもねノイズというかねよからぬ信号がね結構強く入ってますよね。はい、これはまあ予期せぬタイミングでいきなりボンと出てきますのでね、かなり広い帯域で信号が出てますよね。通称は OTH レーダーの信号ではないかとされているね、わけでございますけどもね、まあ、OTH レーダーは昔は21メガとかですね高い方の周波数で、UA からですね強力な電波がね、入ってきてましたよね、まあ、パタパタパタパタという感じ音でねございましたけどね、なかなかねこれが出てくるとねもうメーターが振り切れるぐらい強い信号がね入ってきましてね、どうすることもできないんですけどもね、まあ7メガもね最近でもないですね、ここもう数年かな、やはりこのね、このレーダー波と思われる、信号がですね、かなりの帯域を広げてバーッとこう出てくるんですよね。これが出ちゃうともうどうしようもなくてですね、はい、何もできないということでございますけどもね、周波数がですねバンド外で出てる時もあるんですよね。6メガ台の ところで低い方で出てるときはまだね、この7メガのバンドはまだまだ大丈夫なんですけど、バンドの中にね信号が出てきちゃうとどうしようもないんですよね、これがね。はい、困ったもんでございますけどね。まあね、こういうほぼねこれは軍事用のレーダーとしかね思えないんですけどね、OTH レーダー、特にこのレーダーはですね短波帯を使うということで、まあ、水平線の見えない先の方のですね、飛翔体等を検知するためのですね、まあ、レーダーというようなことで、まあ、いわゆるですね、短波特有の地表波とかですね、いわゆる電離層の反射波、こういったものを使ってですね、遠くの飛翔体などをいち早くキャッチするというところでございますが、まあ、これなかなかですね精度的にはねそんなに良いものではなくてですね、何かが存在しているということを観測する程度だということでございますけどもね、やはり、弾道ミサイルとかですねそういったものが、ね、飛んでくるときはいち早くですねこういったレーダーで察知しなければいけないということでございましてね、まあ、そのための、まあ、軍事目的の、ね信号なのかなという気がいたしますけどもね、こういうですね信号が出てきちゃいますとね、もうアマチュアバンドだろうが何だろうが関係なく出てきますんでね、困ったもんでございますけどもね、それぞれのね国の、すごく偉い人がですねいろいろ相手の国に申し入れをしたりはしてるようでございますけどもね、なかなか言うことを聞くわけじゃないし、またこの軍事用のねこういった利用のものですとね、なかなかそれは、うまく話も進まないということでございますけどね。はい、まあね、アマチュア無線局のね電波は至って平和利用ということでね、海外のですね、いろんな国々の方とお話ができるということでね、これはもう、国同士のねいざこざ関係なく、更新ができるわけですからね、そういう意味ではねアマチュア無線の電波をね優先的に使わせていただきたいなという気がするんですけどもね、はい、というわけでございますね。まあ、短波はこういう形でいろんな不思議な電波がたくさん出てましてね、この OTH レーダー、これはまあ有害なね、アマチュア無線にとっては非常に有害なわけですけどね、昔ほどではないですが、結構ね以前は面白い信号出てましたよね。まあ有名なのは、ビーコン K と言われるね、まあ、シングル K とも言われておりますが、K の符号をずっと打ってるというねそういうものもありましたよね。まあ7メガあたりはね、U ゾーンの方でですね、F とかですねL とかですね、打ってる、まあ、あれの類ではございますけどもね、この K を打つ、ビーコンがですね、昔の NHK の番組でもですね取り上げられてですね、放送されたことがあった、あの時はですね見ててですねもう、本当に驚きましたけどもね、はい、見るもう本当にねかじりついてテレビ見てましたけどね、まあ、そんなこともありましたけどね、まあ、最近はあまり聞こえなくなっちゃいましたけどね、時々、この K 以外にですね数字とかですね、アルファベットの符号が混ざった、まあ、ほぼ乱数に近いね符号を打ってきたりとかねするわけですよね。それがね、まあ、解読はもちろん不可能なんですがね、そんなような電波も出てましたしね、またRTTY ね、アマチュア局の RTTY はねいとも簡単にデコードができるんですけど、業務の方でですね使ってるものは、亡霊とか微妙に中途半端なスピードでですねやってたり、その逆シフトでもですね、ちょっとまあ細工された符号で全然デコードができないというようなね、ものがあったりということでね、まあ、漁業関係のですね、この何て言うんですかね、この魚がたくさんいる場所とかそういうものとかところの情報とかですね、あとお魚の卸値の情報とかですね、そういったものをやり取りしてるとか、まあ、いろいろとこう昔は聞いたことがあるんですけどね、真意のほどはわからないですけどもね、まあ、そんな信号があったりとかね結構面白かったんですけどね。まあ、あとそれからこの、まあ、OTH レーダーではありませんけども、気象衛星とかですねの画像をファックスで、送信していると、これはまあ今も JMH という、まあ、気象庁がね、短波帯を使って伝送しているものがありますけどね、模写伝送というね、言い方をしてますけどね、天気図とかこういったものを送信していると。でそれ以外にもですね、まあ、例えばその 新聞とかね、そういったものをですね、テキストにしたものをファックスを送ったり、また従前ではですね、テレタイプを使って、ニュースなどを配信しているというのは結構ね主流だったんですけど、まあ、今それもなくなっちゃいましたよね。結構ね、棒レートが50棒ぐらいでね、やってましたよね。はい、共同とかですね、あとあるいは、タスとかですね、近隣ですと、韓国のヨンハップとかですね、あとはもうおなじみの北朝鮮ですと KCNA とかね、が英文でですねニュースを、世界中に配信しているというようなねものもあって、よくそれもワッチしておりましたけどもね、最近はそういった面白い波がだんだんなくなってしまいましてね、余計な電波が結構たくさん出てるということでね困っちゃいますけどもね、そういうわけでございましてね、なかなかの短波の世界もですね、利用がアマチュアの方にどんどんとこうのアマチュア無線以外のね利用っていうのはなかなかこう、少なくなってきたとはいえ、このようなですね OTH レーダーのような、軍事目的のですね、波も未だに出てるというところでございますよね。こういういろんな不思議な電波がですね、この短波帯っていうのはたくさん出てるんでね、それでもって非常に興味を持ってですね、こういった短波の世界に入っていったような感じが私はするんですけどね、BCL と並んでですね、この業務局をワッチというのはですね、非常に昔からやられてたわけですけどね。昔 BCL の先生と言われていたあの山田浩二先生ね、いらっしゃいましたけど、こういったあのユーティリティね、この業務局をワッチするユーティリティワッチの先生といえば、このおなじみの藤井博先生ですよね。はい、ご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけどもね、当時私も全然知識がない頃にですね、この藤井博先生の、記事をよく読ませていただいてですね、周波数を合わせまして、結構ね受信したりして遊んでましたけどもね。はい、またあの業務局というのもね非常に、わけのわからない信号ばっかり出てたんでね、当時の私としては非常に、興味をそそるものでございましたけどもね、はい、今はそういったね、電波がなかなか短波では少なくなっちゃいましたけどね、OTH レーダーのようなね邪魔なものがですね結構まだまだはびこってるということでございますよね。もうねこれが出てきちゃったらもうしょうがないですよね。もうあのノイズブランカーでねある程度落とせたり調整次第では追っかけられるんですけどね、やはりね完全に消し去ることはできませんのでね、速やかに他のバンドへ移るしかないと、こういうところでございますかね。はい、この辺の情報はですねまた番組の方でもですね今後も追っかけていきたいと思います。というわけでございまして、今日は、OTH レーダー関係の話をいたしました。はい、それではですね、楽曲ご紹介したいと思います。今日はですね東京大田区のですね、太田さん、大田区の太田さんですかね、リクエストいただきましたよ。今年は、夏祭りがことごとく中止になり、盆踊りはほとんどなくなってしまいましたので、盆踊りでおなじみの楽曲炭鉱節をリクエストします。もし楽曲があればかけてくださいということでねいただきましたよ。ね、マニアックなですね楽曲をかけちゃうというのはね、もうこの番組ならではでございますんでね、今日はリクエストにお答えしてですね炭鉱節をおかけしますよ。皆さんで踊ってくださいね。今日は三橋美智也さんの歌でお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
59、はい、それでは59コーナー今日もねお送りしたいと思います。いつもね本当にメッセージいろいろありがとうございます。
また無
線なかなかね皆さん、全員ご紹介できないの本当申し訳ないんですけどね、毎度申し訳ないということでねお話をしておりますけどもね、早速今日もお送りしたいと思います。まずは松戸市の金子さん、金子 BCL さんでしょうかね、先日幻の日本語放送 RAE の日本語放送らしき波を聞きましたということ、このらしきというのがいいですよね。17時から18時、5.850、の木曜日の放送でした。こちらの周波数をワッチしているとなんとなく信号が聞こえていることが分かり、 ノイズまみれで復調しにくく試しにということで SSB に切り替えてみると、日本語がかすかに浮かんできましたということで、飛び上がって喜びましたと、何年ぶりかに受信しましたというふうにね書かれておりますね。まあ、内容的にも全部確認できたんでしょうかね。まあ、RA らしきと書いてあるんでね、そこまではっきり取れなかったのかもしれないですね。信号強度は弱く、進歩22122ぐらいでしたっていうね、感じでございましたけど、まあ、なかなか厳しいね受信状況だったような感じですね。
何が面白いの？
まあね、RA 今は、RA もこの周波数って含めてアメリカ北米の方に向けてねなんか日本語放送やってるらしくて、 JA 向けには放送してないようなね噂も聞いたことあるんですけどね。まあとにかく情報が少ない放送局ですからねよくわかんないんですけどね。あれですかね、オンラインで日本語の音源とかも公開してるんですかね。ちょっとまあ気にしておりませんでしたけどもね、後ほど調べてみようかなと思いますけどもね。なかなかねこの RAE 昔からね受信ねするのが難しかったですよね。私も何度かは聞きましたけど、多分ね本当に数えるぐらいしかないかもしれないですね。にもかかわらず大昔からも何十年も放送してるっていうんですからすごいですよね。まあ、日本の一部ね地域では割と聞こえる地域があるっていうのも聞いたことあるんですけど、どの辺だったんでしょうかね。まあ、特にワンエリアですとねやはり、都市ノイズもね相当なもんでなかなか受信するのが難しいんですけどね。まあ、アマチュアの世界ではね LU とかはですね下手すると50メガでも QSO できますし、 HF ですとね割と地球の真裏になりますけどもね、日本からするとね割と更新できるチャンスはあるんですけどね、この RAE アマチュア局よりよっぽどパワー出してると思うんですけどね、なぜかこの聞こえにくいというのがね、幻の放送局と言われるゆえんでございますけどね。はい、
はいはい、
そうでございますか、金子さんありがとうございます。またね受信音とかねぜひ録音していただければねまた送っていただきたいと思いますけどね、皆さん RAE の信号聞きたいと思ってると思いますんでね、はい、ぜひねよろしくお願いします。どうも金子さんありがとうございました。またお待ちしてます。はい、続いてね、こちらの方もですね、聞く歌詞の加藤さん、JSH 加藤さん、プレフィックスは書いてないですね。2エリアでしょうかね。ラジオで一度聞いてみたいんですが、ここではサイマルかあるいはポッドキャストでしか聞くことができません。イースボでもなかなか難しい距離のところですねと書いてありますね。そうですね、イースボですとなかなか、距離がね、近いので、そうですね、東京方面ですとやっぱり沖縄県とかね、九州地方あるいは北海道方面でしょうかね。先日も放送バンドを聞いていると大変にぎやかで、東南アジア諸国の中国語放送がわんさか聞こえておりました。そんな中で日本語放送が聞こえ、日本語が聞こえる波があり、周波数を見ても地元ではないもしやと思い聞いていると NHK の旭川でしたということでね。旭川 FM の北海道のですね波が聞こえていたということでしょうかね。まあ、珍しいですね。あんまりねイースポーで FM 放送で北方面っていうのはね関東この辺だとねあんまり受信したことないんですけどね、ほとんどは西方面なんですけどね。そうですか、いや珍しいですね。
どうすんのよこんなガラクタばっかり。
通常は中国語の放送がわんさか聞こえているんですが、この日はなぜか日本語の信号がフェージングを伴いながら聞こえてきてワクワクしてしまいましたというふうにね書かれておりますね。はい、ありがとうございます。そうですか、いや本当にね、FM 放送で、北方面がね開けて聞こえるとあんまりね今まで聞いたことないんですよね。だいぶ前にねロシア語のね FM を一回聞いたことあるんですけど、ね、あれはまあ北方面がね開けたんで、まあ、北が開ける時もね各地開ける時あるんでしょうけどもね、大抵はね、西方面から南方面ですね、そちらが多いですね FM 放送はね。まあ、アマチュアのね50メガとか、まあ、HF の高い方の e スポーの時はねそれこそ全国聞こえるんですけど、まあ、なかなかねこの FM の放送バンドね80メガヘルツ台この辺りは難しいですよね。はい、そうですか、北海道のね、局 e スポーっていうのはなかなか珍しいと思いますね。加藤さんありがとうございました。 そうなんですよね。こういうの聞いちゃうとね、ついワクワクしちゃいますよね。はい。まあね、中国系、まあ、東南アジア諸国ですかね。こちらの放送はね、本当に多く聞こえますよね。最近のあのバンドスコープを見るとね、山がいくつもわーっと見えますからね。ああ、開けてるんだなってすぐわかりますよね。まあ、時折ね、地元局に匹敵するぐらい信号が強く聞こえる時もありますからね。びっくりしちゃいますけどね。はい。はい、どうもね、ありがとうございました。無線の方もね、やられてるかと思いますけどもね、またね、ぜひ、レポートを送っていただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、もう一人の方ね、ご紹介できるかと思いますね。この方はですね、地元ですね、所沢大曽我さん、番組で、ライオンズ球団感がかかるとは思いませんでしたということでね、あ、こちらの方もそうですか、ファンでいらっしゃいますね。はい。以前のようなマニアックな楽曲を期待している一人であります。まあこの曲はさほどマニアックではありませんでしたがということでね、いただいておりますけど、そうですね、マニアックな曲はね、今日もそうでしたけどね、リクエストいただくんですよね。結構音源を探すのに苦労したんですけどね、なければないなりにですね、こう見つけてきてですね、それをおかけするということでございましてね、なるべくマニアックな曲をたくさんおかけしたいというふうにね、思っているところでございますけども、ハンディ機とデジカンを持って近くの山へ遊びに行きました。この辺ではおなじみのブドウ峠という場所ですということで、まあ、ブドウ峠はねこの近くでも有名ですよね。はい、皆さんね、アマチュア問わずデジカンとかの曲もね結構あの場所へ行って運用されてる方多いですよね。はい、非常にね開けててですね、特にねあの西武球場のねドームを見えるところなんですけどね。はい、そうでございますか。はい、まあ、この辺のね地元の方しかわからないネタで申し訳ないんですけどね。そこで無線をやっていたら、お散歩途中の方から声をかけていただいて、おなじみの質問、無線ですかでどの辺まで電波が飛ぶんですかの質問をいただきました。やはり皆さん無線を見るとこの質問が出てきちゃうんでしょうねということでねいただきました。そうなんですよね。大体一般の方からね言われるとどの辺まで飛ぶんですかって必ず言われますよね。まあ、よくね私は地球の裏側まで飛びますよっていつも言うんですけどねはい、まあ、周波数によってはもちろん違いますしね、いろいろありますけど、一般の方にそれ説明しても仕方ないのでね、まあ、地球の裏側まで飛びますよというふうにねいつもご説明してるんですけどね。そうでございますか。ありがとうございます。まあ、デジタル簡易無線の話題もですね、時折、こちらでね、採用してますんで、また情報いただければというふうに思います。どうも、大塚さん、ありがとうございました。またメッセージお待ちしてます。
もう、先に寝るよ。
はい、というわけで、あっという間のね、30分でございましたけどね、まあね、今日話題上がりましたね、このウッドペッカーノイズ。まさにねこのキツツキですよ、このねパタパタね。まあその当時ね私はねトリオの520を使ってたんですが、あの520のノイズブランカーは、当時の、OTH レーダーにはね非常によく効きまして、パサッとね、この消えるんですよ。これはねすごいなと思いましたね。はい、まあ最近の無線機はねノイズブランカーもまあ、この周期とかね深さをいろいろとこう調整できますんで、かなりこう、ね、幅の広い、対応ができるんですけど、当時はねそういったものは一切なかったんでね、それぞれのメーカーさんの、その味付け具合でね変わっちゃうんですけど、私が使ってた520はね、このウッドペッカーのノイズをパサッとね消えていったのがねよく覚えてますけどね。はい、まあ、無線機によっては全然消えなくてどうしようもないってね、いう方もいましたし、ウッドペッカー用のね、ノイズブランカーを自作されてる方もいらっしゃいましたからね。まあ、なかなかねそういうわけでこういった妨害波といえるねこのアマチュアバンドの中にこう侵入してくる電波っていうのはねなんとかしていただきたいですよね。まあ、都市雑音がね多い中でねこういった外来のノイズっていうのも本当にね、我々無線にを楽しんでるものにとっては邪魔でしかありませんのでね、はい、ね、しっかりとこうバンドの外でやっていただきたいというふうに思いますけどもね、はい、というわけでございましてお送りいたしました。またですね、このアマチュアバンド以外のねこういった業務ネタね、ユーティリティバッジ、今日も話題として挙げましたが藤博先生のね、 昔のね、いろんな記事、またさまざまなですね、業務局のね話題もありましたんでね、またそちらのマニアックな話題も皆さんお持ちでしたらですね、ぜひまたメッセージいただきたいなというふうに思います。ザ・ブザーなんてのありましたよね。はい、一回あれなくなったんですけどね、また復活したりとかね、いろいろありますよね。このウッドペッカーもですね、一回なくなって静かになったんですけど、また復活したりとかですね、やはりね、軍事目的がね、主っていうのはちょっとね、なかなか何とも言えないところでございますけどもね、ぜひぜひね、平和利用ということでね、お願いしたいなというふうに思いますね。アマチュア無線はね、まさに、そういったね、国の居酒屋をこう乗り越えてですね、お互いに楽しくお話しするというところでございますからね、ぜひそちらを優先的に使わせていただきたいというふうに思います。はい、というわけでございまして、本日の QR これで終了です。また来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。